宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第152回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、本当に今年の梅雨はね、気合入ってますね。ずーっと雨降ってますね。あとなんだっけ、台風がさ3つできてるでしょ。最初さ2つできた時にさ、なんか小笠原の近くでフュージョンしてなんか1個になって大きくなったりしないのかなって思ったんだけど、あれどうなんでしょうね。なんかさ、台風がさ近づきすぎてさ、まとまって1個になっちゃって、そしたらさ、それって何号になるのかね。新しく生まれたってことで次の号になったりするのかね。台風ってくっつくのかね。まあわからないので考えているわけですけれども、というわけで今週の一冊、先週に引き続き畑中めぐみさんの作品です。アイスクリーン強し、これはですね、先週ご紹介した若様組マイルよりも前に書かれてるんですが、時間軸的には後のお話です。若様組がですね、もうしっかりと巡査になってお仕事をしているという時期のお話でございます。だいたい3年ぐらい経ってるのかな。うん、まあでもキャラクターはね、同じキャラクターが活躍しているのでなかなか楽しめるかと思います。だけどね、あのね、作品の中では時間は後なんだけれども、書かれたのは若様組マイルよりも前な、アイスクリーン強しでございます。一体アイスクリーンがなぜ強いのかというとですね、まあ、中心に持ってこられているのが居留地育ちで西洋菓子の職人になったミナと呼ばれている、まあ、皆川さんという青年ですね、うん、のお話になっているんですけれども、いや、いろいろお菓子が出てくるんですよ。シュークリームとかね、ワッフルとかね、うん、その言い回しがちょっと昔、まあ、ちょっと昔っていうかね、明治時代っていう設定だから、そういう呼び名になっていて、それもなんか雰囲気だったりします。お腹が空くかもしれない。でもね、どっちかっていうとお菓子よりも事件の方がメインな物語でもあります。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。今週は七夕がありました。願い事はありますか？去年は猫を飼いたい、投げ入れが上手になりたい、大人の役がやりたい、片付けがうまくなりたいと言ってました。 とのことです。ありがとうございます。そうですね、七夕に願っておりましたね。ちなみにね、今回ね、外で短冊を書く機会があったんですけれども、その時は雨が降りすぎませんようにって書いたんですね。でですよ、七夕っていうのは本来上達を願うお願いをする日らしいので、この中で言うと投げ入れが上手になりたいとか片付けが上手くなりたいとかがいい感じのお願いだったんですかね。まあ猫はね、引っ越さないと無理ですね。で、投げ入れは去年よりは上達してると思うよ。てか上達っていうかね、去年よりは爆発しなくなって、爆発っていうか、そのなんて言うんでしょうね、お花がきちんと柿にいてくれるようになりました。で、大人の役がやりたい。そうですね、去年的には、思いっきり4姉妹の次女ということで子供でございましたが、はい、実は今年の12月に大人の役をやらせていただく予定になっております。まだね、フェドー劇場の追悼公演の後のスケジュールなので、詳しくはというかまだ全然告知できる状態ではないのですが、一応12月にですね、大人の役をやらせていただく予定になっておりますので、今年中には叶うんではなかろうかと、はい、楽しみにしていただけるとありがたいです。それで、はい、片付けが上手くなりたい。全然進歩してないね。なんか最近もうさ、真面目にさ、本屋さんでこんまりさんの本でも買おうかと思っちゃったよ。ほら、なんだっけ、人生がときめく片付けの魔法1と2とさ、あとなんか他にもいろいろねあるんですよ。何冊か出されてるんですよ。本当にね、買おうかなって思ってパラパラ見てたんだけれども、まずもう片付けるとかいう前に、私物と資料資材の区別をつけないとダメだよね。私物はどうにかなる気がするんだけども、これさ、劇団員はですね、普段着ない服ほど衣装に役立つという法則がありまして、もうこれ絶対着ないんじゃんと思って、捨てた服に限って、その年ぐらいに、あれどうしたっけ、捨てたわみたいな、そういう、悲しい思いをすることがあるんですよ。はい、変な服っていうか、普段着ない服でも役によっては、必要とされることもあるし、あと自分じゃなくても、自分が着なくても他の人の役に立つこともあるし、というわけでね、なかなか服だけはね、捨てられないというか、捨てる勇気を持てないですね。で、物が増えると収まらなくなると片付かないと。はいね、でこんまりさんの方に戻ると、そもそも物を減らさないとダメだと。ダメだこりゃ。はい、じゃあですね、今年の願い事ね、そうですね、今年こそ片付けがうまくなりたいなと思います。本当はね、やっぱり猫を飼いたいとかあんまり変わんないですね。基本的に、こうだといいのになみたいなのは変わんないですけれども、猫飼いたいとか、片付けをうまくなりたいとか、あとはね、もう一部屋欲しいとか、物欲ばっかりですよ。物欲センサーですよ。あ、ダメだね。でもまあそうですね、楽しく暮らせていればいいかなと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。はい、小江戸と呼ばれております川越という町に行ってまいりました。宮永家から近いんですけどね、隣の県、埼玉県にあります川越でございます。で、同じね、西武池袋線 から今度西武新宿線に乗り換えれば行けるので、所沢まで行って乗り換えれば行けるので、本川越え、うん、本川越えっていう駅に行けるので、だいたい1時間ぐらいで着いてしまう、結構近い町なんですけれどもね。前にもね、何回か行ったことあるんだけれども、なかなかこうしっかり観光をしていないので、してみたいなと思って行きましたが、はい、まずですね、思いつきで行ったために時間が結構ギリギリというか、もう午後過ぎてから到着というね、もうダメですね、全く計画性がありません。ディズニー系に行くときぐらいの計画性をこう発揮してほしいですね、宮永さんね。まあそういうわけでね、あの知ってるかな、イーグルバスっていうね、あのレトロなボンネットバスが、あの観光名所巡りみたいな感じで走っておりまして、うん、それに乗るとね、きっといいんじゃないかなと思って、行きの電車の中でね、うん、携帯で調べたんですよ、この乗り換え案内みたいなので。で、あ、着いて5分ないぐらいだけど、駅前から自分の行きたいところに行くバスが出るなと思って、よし、これに乗ろうと思ったらですね、バス停が、いや、バス停がね、だからね、なんて言ったらいいんだろう、右回りと左回りがあるとするじゃないですか。右回りに乗りたいのに、実際には左回りのバス停で待っていてしまったという、残念なお知らせ。うん。でね、向かい側にあるの。道路挟んで向かい側にあってね、そっちに止まってね、あれあっちに来たなーって思って、よくよくね、バス停見たらあっちだった。つまり、自分があれあっちに来たなーと思った、その見送ったバスが、乗りたかったバスだったと。はい、残念ですね。うん。で、その後にね、まあ、次のバスまで結構時間があったので、どうしようかなと思って、入れなくなると嫌だから、よし。普通の路線バスにしようと。うん。ちょっとレトロなやつは我慢して普通のにしよう。どれに行ったらいいかな。でね、北院っていうところに行きたかったのね。で、北院っていうバス停と、北院前っていうバス停と、北院入り口っていうバス停があって、一番最初に見つけたのがね、北院入り口だったんですよ。で、それに乗ってみました。乗ったらさ、北院入り口で降りたけど、北院どこだよ、全くわかんなくって、しょうがないからまたね、スマホの出番ですよ。北院って押してね、ルート検索、そしたらさ、何分だっけ、結構かかるって言われちゃって、20分近くかかったのかな、十何分かかったのかな、入り口じゃないじゃんみたいになっちゃって、まあ、うん、しょうがないから歩いて行ったわけですけれどもね、普通の住宅地をテクテクテクテク行ったら、北院の裏口に、裏口っていうか裏側に着きましたさ。入り口じゃないじゃんっていうね。うん。まあ、結局、そんなこんなで北院の中は見られなくてですね、もうすっかり宮永さんの中ではですね、今日のお散歩失敗みたいな感じで、すごいムムムムムと機嫌が悪くなっていたんですけれども、そしたらね、まあ、機体の中見られなかったんだけど、しょうがないからバスぐらいには乗ろうと思って、その乗りたかったレトロなボンネットバスのバス停にいたらね、これもまたちょっとね、十何分あったのかな?あったんですよ。そしたら、そのバス停の向かい側に、ソフトクリームの看板が出ていて、看板っていうかなんていうんだろう、人形みたいなのが出てて、ああ、ソフトクリームあるんだ。よし、もうソフトクリーム食べちゃおうと思って、食べに行ったらね、豆乳のソフトクリームですごい美味しかったですね。幸せでしたね。うん、そういうわけで、はい、機嫌も治り、で、レトロなボンネットバスにも乗って機嫌も治りと思ったらね、なんと初めて乗ったんだけどさ、運転手さんさ、ずっとガイドしてくれるのね。次に行くここはこういうところでとか、北院はこうこうこうで、こういう人が来てから名前がね、北院ってね、喜ぶが多いって書くんだけど、昔は東西南北の北だったけども、この人の時にこう変わりましたとか説明してくれんのね。へーってか、バスガイドさんみたいなことしてくれるんだなと思って、すごい楽しかったですね。まあでも結局もう時間もね、かなり夕方になってしまったので、 いわゆるさ、あの菓子屋横丁、まあ、ちょっと火事になっちゃったっていうのでね、でも営業はしてるって話だったんだけど、菓子屋横丁は割愛しまして、メイン通り、うん、なんかこう蔵のっていうか時の鐘とかあるようなところ、あのメイン通りで降りて川越祭り会館っていうところをちょろっと覗きました。なんかね、お祭りの出汁とか飾ってるとこなんだけど、ここもね、なんか知んないんだけどね、ガイドさんたちね、暇だったのかわかんないけど、めっちゃ手ぐすね引いて待ってて、入った瞬間ものすごい喜ばれて、めっちゃ説明してくれた。うん。まあおかげでね、あの、すごいよくわかりました。でもね、いや、なんかあの出汁が、全部27台あるらしいんだけど、全部出るのって10年に一度らしくて、7年後ですって言われて、7年後ですか。うん。まあでもそれまでは多いと10台ぐらい出たりとか、うん、少ないともっと少なかったりとからしいですよ。まあでも面白そうだったから、いつかそのお祭りにも行ってみたいかなと思います。いや、しかしさ、前回行ったのってさ、あの NHK の朝ドラの翼やってたか、終わった直後ぐらいだったと思うんだよね。一体何年前なんだって思ってしまいましたが、なんとなくね、こう覚えていた通りの街並みで楽しいお散歩になりました。は、歩いたというよりバスに乗ってたんだけどね。というわけで、今週のお散歩小道は川越を歩いてまいりました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。ビーチまで徒歩3分。すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿、インコウモリ亭。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかりやすいと思います。それから、番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
界。